大輔が天才オウム第662回をお届けいたします。今回のテーマは大手塾に行くな中学受験編です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。本当にね、大手塾に行くなって心から思っています。で、なんでかっていうことなんですけど、つまり結果出る人がすごく少ないからですよ。で、昔はですね、実はうちの塾に来てかつ大手に行くっていう人も若干受け入れてはいたんです。だけどもある時からですね、それはもうダメにしたんですね。で、なぜかっていうと全然結果出なくなっちゃうんですよ。もう全くもう指導がゼロね、意味がなくなってしまうので、絶対その他塾との併用っていうのは、もし他塾併用されるんでしたらうちの塾はやめてくださいっていうことをお願いするようにしたんですね。また入る時もそうです。でですね、なぜかっても単純な話です。結果が出ないんですよ。全然出ないんですね。もう何にもならないんですよ。それこそ箸にも棒にもかからないというのはこのためかというくらい、今後ことを表現するためにあるのかというくらいですね、ダメですね。で、まあなぜかってことはともかく問わないでして、ちょっと最初にですね、言っとくと、大手塾全然ダメかっていうことなわけですよ。じゃあ全然ダメかっていうことを、で、じゃあうまくいってる人いるじゃないかっていうことなんですよね。で、ある種の判定の基準をお教えしますね。てか4年生までに、これ、その志望学校にもよるんですけど、少なくとも1年生、2年生、3年生の間に、例えば算数で言えばですよ。算数で言えば、すべて6年までの計算は全部できますよということですね。で、計算って言っても、まあ、普通に単に計算できるというよりは、ある程度工夫の効いた計算ができるっていうことですね。が、できるっていうのが一つの基準です。これがね、クリアできているかどうかっていうことですね。クリアできないで大手塾に行くと危険ですよ。本当に。それからもう一つは漢字ですね。漢字が、やっぱり最低でも6年生までの漢字っていうのは全部書けますよ、読みますよっていうことを、が前提ですね。だからこの2つがまず大前提ですよ。で、この2つがもし大前提が満たされないで大手塾行くっていうのは大変危険なことなので、おやめになった方がいいと思います。これね、なんでかっていう話はあまりしても意味がないと思うんだけれども、結局ね、当たり前の話でトレーニングが足んないんですよ。で、トレーニングに対するフィードバックがないんですよ。ただそれだけですよね。でもそれってなかなか大変でしょ？実際やるとしたら。全部答案見てね、そしてここを直さなきゃいけない、あそこを直さなきゃいけないってやっていかなきゃいけないでしょ。だから、やっぱりうまくいかないんですよね。だからそれはなかなかものすごいコストのかかることだから、できやしないんですよね。だから当然ながら、まあうちみたいな塾にかなうわけはないんですよ、結果として。そんな当たり前のことなんだけど、まあ、そうでしょ。だって単にだって授業やってるだけじゃね、どんなにいい授業やってるかどうかっていうことなんですよ。最近ね、あ、なるほど、はっと思ったことがあって、大手塾さんのね、これまあ大学受験中心の塾だけども、そこでですね、まあ小学校はやってるのか、でもとにかくその塾で、このなんていうの、すごい授業がね、要はその人を変えるっていうのことを書いてるんですよ。でね、そんなことあるわけないじゃないですか。変えるのは単にトレーニングですよ、正しいトレーニング。人の話聞いたってね、どんなもの変わるんだったら本当に苦労しないんですよ。でね、もしね、人の話を聞いてうまくいくか、その変わるっていうんだったら、それはかなり下地のある人ですよ。もう 99% 分かって、これでっていうこと。まあ私のね、大学時代の体験を言えば、まあ試験あるでしょ？その時に試験勉強ってものすごいようやっていくわけですよ。もう本当にやっていくんですよね。で、だけど、試験いざ行ってみるとね、なるほど、これはこういうことかだったかっていうのにもう膝を打つようなことばっかりですよね。大学の試験っていうのは。そのくらいやっぱりいや先生っていうのはすごいなと思って試験受けても脱帽したことがね、もう、いや、本当にそれがもう楽しみで逆に行きましたよね。でもそれはもう私自身がものすごい勉強してきたから、まあそれはわかるわけですよ。なるほど、先生ってのは偉いなっていうのはわかるわけですよ。で、これはね、当然なことなんですよ。で、これね、まあもちろんそれも大学の時の経験ですが、これももっと幼い時でもね、同じことが起こるんですよ。で、それはそうでしょ。何にもわかんないのに人の話なんか聞けないんですよ。自分たちの中に何かの知識なり何なりの経験があるから、例えば算数なら算数に対する経験なり、知識があるからこそ、その人の言っていることが理解できてくるわけでしょ。それもないでね、人の話をただ聞いてノートして、しかもノートも不完全でね、あれはしたりしなかったりっていうのは、まあ子供のノート見ればわかると思いますが、ちゃんとなんかノートしてませんよ。よくチェックしたらいいと思うんですね。で、それをこう見ていくわけです。そんなことをね、やったって、何の影響を受けるわけでもないんですよ。あ、なんかちょこっと面白い話してたなとかね。もう忘れて、もう3日経てば何話したかすっかり忘れるんですよ。 だからそんなこと意味ないんですね。それよりも大事なことはトレーニングですよ。1にトレーニング、2にトレーニング、3にトレーニング、3しかなくても5にトレーニング。トレーニング、トレーニング、トレーニングですよ。ただ正しいトレーニングね、もちろんね。正しいトレーニング、その人に合ったトレーニングね。それをしなくちゃいけないです。まあ、スタンスで言えば問題を解くってことですよね。まずは最初はもう計算問題からしっかりできるようにするってことです。で、よく話しますが、計算問題を軽視する人っていうのはダメですよ。で、よくね、こういう考えを持つから、うまくいかないんだなと思うのは、例えば計算問題なんて配点少ないんだから、やったってしょうがないじゃない、みたいなことを言うんです。あるいはそんなに、なんていうかな、重視してやる必要がないじゃないっていう話をするわけですよ。だけどね、計算問題でまず点が取れない人が、どうやって受かるんですか？まずそもそも大前提として。それからね、計算問題で時間かかってたら、他でどうやって点数取るんですか？みんなができるもんでしょ？みんなができるもんだからできなきゃダメなんですよ。しかも短時間でね。で、短時間でやるってことは別に単に計算が早いってことじゃないんですよ。つまりね、試したい能力っていうのは式の特徴を発見するってことですよ。式の特徴を見て、そしてその特徴を、うまく使って解いていくってことですよ。だから見ただけですぐできちゃう問題だって出てるし、だけども普通に計算したらばそれこそ、1時間かかったってできないよって問題だってあるわけですよ。子供がね、やったらね。何千分の何とかとかってね、通分してやったら出てきちゃったりするわけですよ。女ので合うわけないじゃないですか。ということで、やっぱり計算問題非常に軽視するんですよ。で、計算問題を体系的に扱うってこともほぼしないので、それはもう無理ですよね。ですが、その背景には結局それって商売にならないんですよ。だってなんか文章題の難しいな問題を教わってきたっていうとなんかいいでしょ？なんかやった気になるじゃないですか。だけど計算問題しましたって、計算やったので終わりでしょ？だけどそうじゃないんです。その中に数学のエッセンスっていうのは全部入ってるんですよ。で、将来にわたって一番重要な、ものの見方とか数式の扱い方っていうのが、実はそこで学べるんですよ。だからそこで出るんですね。だから逆に言えばそれができる人を取りたいからわざわざ計算問題を出すんですよ。いいですか？計算問題っていうのは、そのエッセンスっていうのは、つまり数式の扱い方だし、物事の特徴、あるいは数学的現象の物事の特徴を見つける、まず大事なポイント中のポイントなんですね。そういう認識がないとダメです。だけども、これがじゃあ商売になるかって言うとならないですよね。なりはしないですよ。なんか難しげな問題でね、なんとか高校、なんとか中学の問題解いてきたとかね、教わってきたとか言えば、それはそれでそのなんか、ああ、やった気になるんですよ。でも、やった気になるのと力がつくのは違いますからね。当たり前のことですよ。で、それをまして人の解いてるのをね、聞いて、で、見物になんかなるわけないじゃないですか。自分が一生懸命考えて、あるいは手を尽くして、だけど考えるって言ってもね、何にも元がなくて考えることはできないんですよ。当たり前でしょ？人間の考えるっていうのは知識があるから考えられるんです。あるいは、例えば数学に関しても数学的な経験が背景にあるからこそ考えることができるんですよ。あるいは正しい図の書き方とかね。この数学的なものでどういうふうに特徴を捉えていくかっていうこと。そういう訓練をしていかない限りにおいては、算数、数学っていうのはできるようになるというのは一生ならないんですよ。だからこそ正しいトレーニングね。正しいトレーニングっていうのは、つまりその問題の特徴をどうやって捉えていくかってことですよ。で、そして特徴を捉えた上でどうやって解いていくかってことです。だけども中学受験のレベルに関して言うならば、後々の計算させて難しくないので、あるいは計算処理に手間取るってことも実はないので、まずはその問題の特徴をしっかり見出すってことですね。それにも尽きるんですよ。で、その後の処理の仕方っていうのはそんなバリエーションもありませんし、指してることでもないんですよ。で、そこのところができない。だから、もしできない人はその訓練が足りてないんですよね。で、その訓練っていうのは実は地道にやるしかないんですよ。自分が問題にちゃんとその向き合って、そして考えるってことをしなきゃいけない。じゃあ考えるにはどうしたらいいかってところを教わなきゃいけないんですよ。考えるにはどうするかってことですね。もう、それこそペンを取って自分でやりつつそして教わっていくんですね。その過程がない限りにおいては数学なんて算数なんてできるようにはなりはしないんですよ。まして他の科目も同様ですよ。それができなければもう全部暗記するしかないし、でもそんなことできやしないでしょ。それはもう国語でも、社会でも理科でも全く同じなんですよね。もちろん覚えなきゃいけないことはそれぞれの科目であります。ですが、それだけじゃダメで、じゃあそれをどうやってその問題解放に生かしていくかっていうことですよね。で、それはもう自分でやるしかない。
第662回の今回は、大手塾に行くな、中学受験編をお届けいたしました。ありがとうございました。